ありがとうございます。午後は講演っていうことで考えていますが、単なるお勉強ではなくて、それが神様を礼拝することにつながるようにっていうふうに願いながらいますけれども、なかなか難しいんですね。天皇制の話をして礼拝しようっていうのは、私がすごくよくわかる話をするとみんな嫌な気持ちになるという、ちょっと そういう課題、それからいろんな考え方があると思うんです。で、日本の現在としての天皇制なんていう題を聞いただけでもう怒り出す人必ずいると思うんです。で、私本当にいろんな見方がある中で、あんまりお互いにこう攻め合わないで、否定し合わないで、あ、そういう見方もありますね、そういう考え方もありますねっていうことはなんかよく聞いた方がいいと思うんですね。で、その上で、聖書に立つこうクリスチャンとして、なんか政治的な立場とかではなくて、聖書に立つクリスチャンとしてこんなふうに考えることができるんじゃないだろうかということをまとめたのが、お手元にお配りしたものなんです。天皇の代替わりがあったので、19年20年と随分求められて、やっぱりみんな知りたいと思ってるんです。クリスチャンとして天皇のことをどう考えたらいいか、だから随分講演をしました。で、それをこうまとめるようなものをキリスト教文化っていう雑誌があるんですけども、これに書かせていただいたものをお配りしています。で、この時間は特に一番終わりのところに、その日本の現在としての天皇制っていうテーマが出てくるんですけど、その辺を中心にしながら、はい、では見ていただきながら進めていきたいと思います。挨拶のところで、これは改革派の教会の集会でお話ししたことなので、ちょっとそういう背景が出てきますけれども、初めのところにで私2つぐらいのことを言っています。で、1つはクリスチャンの中で本当にこう厳しい立場を取る人にとって、天皇とか天皇制はサタンそのもので、その天皇のために祈るっていうことがあり得るかどうか、こういうことを考える人たちもいます。で、下の段の真ん中あたりに増谷先生、私大変尊敬する先生ですけれども、下の段の真ん中あたり、天皇はキリスト教徒となり得るかという問いへの答えはノーです。天皇がキリスト教に改宗するというように祈ることは、丸が三角になるように祈ることです。聖書的な祈りとは到底言えません。つまり天皇のために祈るっていうこと自体がおかしいというぐらい徹底した天皇制を批判する立場ですね。これは悪霊である、サタンである、祈りの対象ではないっていう考え方で、私はそうではないと思うんです。なぜならば天皇が人間だから。で、現在っていうのは人が生まれながらに罪人であるっていうことですから、天皇のことを罪人と言うんかっていうような批判をする人も当然いるでしょうね。でも天皇が罪人であるっていうのは人間であるっていうことを認めることで、その人間である現在を持つ天皇のために祈るっていうのは大事なことであるということにつながってきます。この辺が一つのこと。それから次に、その下の段の終わりから5行目に、次に天皇制の現在性とその心地よさを超えるということです。天皇制の話は楽しくありません、恵まれませんし、知れば知るほど嫌な気持ちになりますと書いておきましたけれども、で、今日の午前中の礼拝のお話をしました。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神主であると言われる主の前でこのテーマを考えていくということは、 天皇制のことを学ぶっていうことが最終的な目的ではなくて、神を礼拝するということを学ぶということだというふうに考えて、います、次のページの39ページの上の段の一番終わりから、ま、あの本当にここは歴史について、まずちょっと書いてあることなところなんですけれども、万世一系という言葉ありますね。明治に作られた言葉です。高等連綿、同じ意味じゃないんですね。あの天皇の位がずっと続いてるっていう意味と、それが一系一つの血筋であるっていうのは似てるようだけども違うことですね。で、万世一系とは言えません。明らかに断絶があります。で、その万世一系というのは明治に作られた言葉なんですね。だけど高等連綿、その、天皇の位っていうのが長い歴史を持っているっていうのは間違いのないことです。こういうところも厳密に考えておいた方がいいんですね。皇位継承は半数が諸子、諸子って言葉何ですかって言われると思いますけど、側室の子供っていう意味です。こういう高貴な方だから側室って言いますけれども、普通に言えば妾の子供です。半数はそうなんです。半数はそうなんです。つまりそういうふうにして高等連綿っていうのを作ってるわけですね。8人の女帝もいました。今 女帝のこといろいろ問題になってますけれども、 8人の女帝が10代にわたって皇位についています。ね、女性活躍社会とか言うんだったらこういうのは生かした方がいいと私は基本的には、まあ、あんまりあの、その皇室維持 の立場じゃないですけれども、するならば、それはこういう伝統もありますと言いたいところですね。近いところでは明治天皇には5人の側室があって、15人の子供が生まれて、男子5人のうち4人が夭折したので、1人が成長して大正天皇となりました。でも大正天皇非常に体が弱かったです。こういう緩さがあっての高等連綿なのですが、それにしても長い伝統です。私たちは天地万物の創造者である神と十字架の福音を知りましたので目が開かれた。天皇制のうさんくささ、なんか怪しいなっていうのはよくわかります。けれども多くの日本人にとって天皇は頼りにしたい古からの伝統、誇らしい独特の文化、否定されたくない存在、なんか天皇のことを悪く言われるとやっぱり嫌だなって思いが日本人あると思います。ということを、あの、なんていうのかな、やっぱり大事に理解した方がいいと思いますね。私たち日本で生きて日本で伝道しているので、あのまだこう聖書の神様を知らない日本の人たちにとって天皇ってやっぱりこう大事な存在だっていうのを、馬鹿げたことって一周してしまわないで、あ、なるほど、それ大事にする気持ちがあるんだなっていうことは、あのしっかりと受け止めた方がいいと思いますね。しかし神を神とするとき、天皇は一人の罪人に過ぎません。キリストの福音は日本人の心を気づかないうちに奴隷のように支配する現在的な支配としての天皇制を明るみに出し、そこから自由にする。なんかそれがあった方がいいなと思っている人は多いかもしれませんけれども、それに縛られているっていうのも事実であって、そこから本当に自由になるっていうことは日本人にとって幸いなことだと、というふうに私は思っています。以上、はじめにのところでした。次に歴史の中の天皇制、これは本当に歴史を振り返りながら天皇制がどういうふうにできてきたかっていうことを、まあ、実はこれもこういう研究はもう山ほどありますから、 書けばキリがありません。こんな短いところでまとめられるのかっていうぐらいのことですけれども、それでも一応まとめてあります。40ページ上の段、後ろから3行目に40ページ上の段後ろから3行目に再始皇って言葉がありますが、天皇が日本の王であるっていうことは間違いないし、でその中で祭祀、祈りを司る王であるっていうのは大事な伝統です。これはちょっと押さえておいてください。でそれからその次の行に、血統により即位して三種の神器を継承して大嘗祭、即位後の新嘗祭、天皇神格化の儀式、大嘗祭によって天皇は天皇としての礼を受け継ぎ本当の天皇になるという非常に重要な儀式ですけれども、というふうになっている。でここがもともと天皇制、天皇ってこう中国的な思想なんですけれども、中国の天帝あるいは益政革命、益政革命というのは本当にふさわしい皇帝が立つためには革命っていうか本当にふさわしい人が立つんだっていう、こういう思想なんですけど、日本は血統によって立つんだっていうのが、その中国の天帝思想と日本の天皇思想の違うところですね。ここは特徴なんです。次の10行ぐらいにはこの日本における天皇権威が一番弱かった時代、それがキリシタンの時代、キリスト教が日本に入ってきて大いに広がったっていう背景の一つには天皇権力が極めて弱かった、裏返すと天皇って日本の神の体系の頂点なので、それをぶち壊すような神様ですよね、私たちが信じる神様、民族の神様とか地域の神様とかそういうレベルのものではないので、ですから日本の神は、その外来の、こういう言い方もちょっと私こういうこと言いながらちょっと変だなと思ってるんですけども、それを否定する存在だっていうのは基本です。バテレン追放令、豊臣秀吉が出したのが最終ではなくて、京都からのバテレン追放っていうのは天皇の名において何回か出されています。それはいいです。明治政府のこと、ここはまあ大事なこといろいろ書いてあるんですけれども、ちょっともう長くなるので飛ばして、41ページの真ん中あたり、41ページの真ん中あたりに横田光一、6行目の下の方に横田光一っていう憲法学者の名前を書いておきましたが、横田光一先生は私たちが現在抱く天皇像のほとんどは大日本帝国時代に形成された疑似宗教である天皇教であるというんですね。まあ一言で明治に作られていく天皇制のことを考えると、これはすごく抑えどころをこうまといた言い方だと思います。天皇教聞いたことないって思うかもしれませんが、極めて宗教的なんです。だってそのために命を懸けさせるんですから。何が絶対かっていう時に、御国のために万歳と言って死ぬようなそういう人間を作るっていうのが教育直後以来臣民教育の目標だったわけですから、この天皇教っていう言い方は私はその通りだと思います。ただ天皇教っていう言い方をしないようにしないようにしないようにっていうのが目標だったので、神社非宗教論、神社は宗教ではありません、これは、儀礼です、国民としての儀礼です。儀礼をエチケットって言っちゃうともうますます単なるっていうことに なりやすいですけれども、でも日本人の心をあれだけ重要なものとして、支配した、コントロールした、場合によっては助けた、あの天皇教っていう言い方は私は的を射ていると思います。もう一つ、天皇教は神ながらの道、行動、国体などと称されました。戦後は国家神道っていう呼び方で統一され、大体統一されています。大日本帝国憲法28条、日本臣民は安寧秩序を妨げず及び臣民たるの義務に背かざる限りにおいて信教の自由を有す。これ大日本帝国憲法の信教自由規定って、もうクリス当時のクリスチャンは大喜びをした、ああ条文でした。だって300年ぐらいキリスト教ってずっと弾圧されたり、少なくとも法律上250年ぐらい厳禁でしたからね。憲法に信教の自由が謳われたっていうのはすごい画期的なことでした。でもそこには長い正し書き、日本臣民は、臣民っていう言葉自体が国民じゃなくて天皇の民っていう意味、私たちは神の民っていう言い方をしますけれども、天皇の民は安寧秩序を妨げず及び臣民たるの義務に背かざる限りにおいてっていう、この条件で臣民たるの義務、何があるかっていうと、憲法ができた頃にはあんまりありませんでした、具体的には。でもそれはやがてだんだん膨らんでいって、最終的には神社を参拝するっていうのは臣民の義務になります。ですから神社を参拝して初めてクリスチャンでいいですよっていう、そういう信教の自由になってしまう。で、信教の自由っていう言葉はあるけれども、どんどんどんどんこう侵食されて、実態空っぽになっていってしまうっていう風になっていきました。戦後はそれを一変させます。国が信教の自由を与えるのではなくて、神様が、まあ、憲法には神様方は書いてありませんけれども、考え方としては人間が神の形に作られているっていうことは基本的な人権、私たちの言葉で言うと神の形を持っている自由なものとして人間っていうのは、誰にもどこからもこう奪われたり、貶められたりすることがない、そういう存在、神の形を持っている人間、それを基本的な人権、そこからスタートする信教の自由なので、やたらいろんな条件つかないんですね、というのが戦後の、憲法の新しい形です。で、ですからこの明治には私事の宗教、国家の祭祀、天皇教と私事の宗教のキリスト教っていうのを並べていいですよと言ったということなんですね。だから国家の祭祀が私事を制限してだんだん根絶やしにしちゃうっていうことになっていった歴史でした。飛ばしまして41ページの下の段、41ページの下の段、終わりから4行目、国体の本義、これは1937年に文部省が制定したもので、国体の本義というのは天皇教の教理、なんていうかな、教理の中心みたいな、そんな感じのものですよね。言ってみればキリスト教的な言い方をすれば公共要理みたいなものです。大日本帝国は万世一系の天皇皇祖の進捗を報じて永遠にこれを統治した、もうこれ我が万古不益の国体である。その万世一系の天皇が治めているということが日本という国の最高の価値、伝統で、これのために臣民はいるんですね。戦後の日本は 基本的人権を持つ国民のための国家になりましたけれども、この時代の国家はこういう国家があって、そのために人間がいる、臣民がいる、人のための国ではなくて国のための人、これが戦前戦後で転換しますので、非常に大事なところです。考えても見てください。神様が人を作られて、被造世界を治め統治する役割を与えられた。でそういう統治の中でやがて罪に陥った人間社会が無秩序にならないように、国、上に立つ権威っていうのが置かれる。でもそれはそのために人間がいるんじゃなくて、人間のために制度が作られた。もう間違いないと思います、聖書的な考え方。ここ大事ですね。もう一回ちょっと押さえときますと、国のために人がいるのではなくて、人のために国がある。だから国は人のために良い国であるべきだし、私たちはなんか反国家とか国を否定してるわけじゃなくて、国が本当に良い国としてあるっていうことを、求める国民なわけですね。ちょっと少し広げてしまいましたけれども、国体の本義ではとにかく万世一系の天皇を持つ日本の国っていう、これが、言ってみれば神様である、これが最終的に最も重要なものであるというふうに、考えたわけです。もう一つ、ちょっとこれも大事なポイントなんですが、42ページの上の段、今のところの一番終わり、42ページの上の段、3行目、その歴史の中から天皇を考えた最後のところですけれども、ここで荒人神、秋津神、上が秋津神、下が荒人神という呼び方が普通ですけれども、つまり明治の最初に天皇が、なんていうんですかね、その神がかってるっていうふうに考える人はほぼいませんでした。やっぱりこう政治的な国をまとめる道具っていうとちょっと悪いですけど、そういう存在で、それが神化化されて、やがてこう不可侵、犯してはならない、天皇のことについて何か研究なんてしちゃいけない、信じる対象になっていく。で今でもそういう名残が、天皇陵は絶対発掘させないとか、ああいうところが解放されると本当にいいと思うんですけどね。考古学的に天皇陵をきちんと発掘して、どういう歴史がそこにあるのか、でそれを踏まえた上で天皇って考えた方が、天皇をこう神化化に進ませない、やっぱりこう人間としての天皇を見ていくという上で、とても大事だと思いますが、秋津神とか荒人神というのは絶対神、全知全能の神という意味では全然ないんですね。もともとキリスト教の神のような神だと誰も言ってませんし、思ってません。そうではなくて、高祖高僧が神の末裔である天皇に現れ、高祖高僧と一体となって永遠にこの国を統治するという、そういう意味なんです。でクリスチャンの中に、私たちが信じているのは天地万物を作られた永遠の神様で、天皇は日本っていう民族をまとめるための存在で、これは神様ではないので、両方がいた方が余計いいみたいな、本当にそういう考え方を持っておられる方は結構いると思います。あるいは民主主義っていうけれども、民主っていうけれども、まあ、民もいい加減なので、そうですよね、罪人だから民主主義完璧だとか完全だとかいうこと絶対ありませんから、だからそのために象徴としての天皇があった方が何かという時に頼りになるかもしれないな、ね、 このままオリンピックやったら心配だとこう天皇の発言が伝わってくると、あ、よく言ってくれましたと。あ、本当にそういう些細なところから何かこう期待がある、ということあるかもしれませんね。で、今日午前中のお話をしたのはこのあたりなんですけれども、あの実は、戦争中の教会が神社を参拝していいと、神社を参拝しながら神を礼拝する、日本のキリスト教はそれでいいんだっていうふうに言ったのはこのあたりの考え方からです。天地万物を作られた神様を礼拝しながら日本の天皇を天皇として、こう崇拝する。で、これは宗教的なことではないと政府は言ってるから、あ、まあ、これは政府は言ってるけども教会はそんなこと言ったってこれは絶対違うと、あの明治の頃から分かってました。これは違うと。でも違うと言ってたらもう済まなくなってくるんですね。臣民たるの義務に入ってくると、こうキリスト教として存続することが許されなくなるし、政府とか特攻警察とかが締め付けてくるだけじゃなくて、民間、周りの日本人たちがそれはダメだろうってみんなが言い始めると肩身狭くなってくるんです。こういう力は非常に強かったですね。で、私はあのバールとこう対決したアハブの時代の人たちも同じだと思います。で、本当にあれは人事ではなくて日本のその時代の信徒の人たち、私はその頃の信徒たちが信仰がなかったとかなんか軟弱だったとかって全然思いません。おそらく私たちよりもずっと筋の通った信仰を持っていて、で、戦いももっと多かった時代にクリスチャンとして生きていた本当に立派な人たちだと思うんですよね。で、そういう立派な人たちが神様とその荒人神、秋津神を並べるっていうのは違うレベルの神様だからだと考えたっていうのは大きいところなんです。でも、もともと神様が私の顔の前に他の神があってはならないっていうふうにして否定されたのはやっぱりこういう存在なんですね。バールとか天皇とか、すごくそれは似てると思います。ですからこのあたりの理解がとても大事ですね。2のところ、天皇制と教会の在籍、これは礼拝の中でここの一番中心の部分をお話ししました。日本の教会は歴史を踏まえて80年前、75年ぐらいにかけてどういう歴史を歩んだのか、で、それは本当に神様を悲しませた歴史、神様を裏切ったし、そのことのゆえにバビロン捕囚のようなそういう災難が日本の教会に下ってもおかしくない、そういう歴史だったと思っています。教会は正しくていつも本当に立派に歩んできましたっていうだけではなくて、本当に大きな罪を犯した。でも、これ個人もそうですけれども、クリスチャンにとって私は罪人です、私は原罪を持っています、私は本当に神の前に汚れた存在ですっていうことは恥ずかしいことじゃないんですね。当たり前のことなんです。それを隠す方が恥ずかしいことなんです。そうじゃないようにこうすることの方が恥ずかしいことなんです。神の前に自分の罪を告白するっていうことは神の栄光を表すことなんです。アウグスチヌスの告白っていうのはそういう内容ですよね。告白っていうのは自分の罪を言い表す、神様の恵みがこんなにも自分に与えられているのだっていう神様への賛美を表すことと裏表なんです。私はですから教会史の中で 教会の歴史のこう負の面っていうか失敗とかそういうのはやっぱり極力扱うようにします。こんなこともしました、こんな立派なこともこんな頑張りました、確かにそういうことも忘れずに話しますけど、前回NHK のドラマで扱われたことをいろいろ話しましたけど、あれなんかはそういういいとこですよね。日本の教会って日本の中で本当に少数者だけど本当に大きな働きをしていて、いろんな分野で、でわずか人口としては 1% だけれども 1% の存在感じゃないですよ。歴史を見てもはるかに大きな存在感を持っている。そういうことを肯定して、先輩たちがよく頑張ったなっていうことを感謝する。同時にでも犯した罪っていうのを一言じゃなくて、同じような性質は自分の中にもある。私が今神の前にこう正しく生きていくために歴史をきちんと反省すると、それは非常に大事なことで、そんなことを書いてあります。3番目、象徴天皇制の成立とキリスト教、ここは飛ばしますけれども、戦争中教会は本当に苦しめられました。お昼の時にホーリネスの弾圧の話もしましたけれども、ホーリネスの弾圧、その半年前には、イエス・キリストの新約教会の弾圧、もう救世軍への弾圧、もう様々ありました。だから天皇制に日本の教会はすごい恨みを持って戦後を迎えたかっていうと、そんなことないんですね。特攻警察とか軍部とかにはものすごい反感を持ってました、恨みを持ってました。だけど天皇に関してはあんまりそういう思いを持ってなかった。で、天皇を神に祭り上げた政治とか軍とかその時代のイデオロギーを作っていった、そういう人たちのことは批判したけれども、天皇自体を批判することはなかった。むしろ天皇制度が残ってイギリスの王室のような、まあ、イギリスは明らかにこうアメリカとは違う民主主義を持っていて、で王室の伝統っていうのが何かしらやっぱりこうイギリスの国の個性を作ってますよね、間違いなく。でそれを一つの見本にしながら神格化しない天皇を象徴とする日本っていうのを日本のクリスチャンたちは考えました。でそういうことが書いてあります。あ、こんなにも象徴天皇制が残るために日本の教会が祈り努力したんだっていう、そういうことを書いておきましたので、見ておいていただければいいと思います。でもね、結論として45ページの下の段、45ページの下の段終わりから5行目、天皇がキリスト教徒になる可能性があったか。天皇は聖書の講義も聞いたし、皇后なんかは随分賛美歌歌ったりとか、牧師の招いての話を聞いたりとか、外国からクリスチャンのお客さんたくさん迎えて、で悪く言えばポーズですね。よく言えば本当にキリスト教に入信する可能性が一番高かった一時期がありました。で天皇がクリスチャンになるっていうのはこう考え方としてはありえないことじゃありません。つまり天皇はずっと仏教徒でしたから、仏教徒であるというのは普通のことでしたから、だからその部分がキリスト教に入れ替わるっていうことは可能性としてはあり得るんだけれども、それはなかったし、多分そういう選択はしなかったであろうというふうに思われます。46ページの46ページの上の段、今の部分の最後のところですけれども、 より重大なことは天皇制の危険性、これは戦争中の歴史を見るとよくわかる、は認識の弱さは戦時下において神ならぬものを神と並べた罪の無自覚の裏返しでもあるということです。これどういうことかというと、神社を参拝しながら教会として歩んだっていうことを、戦争が終わった時に神様の前にとんでもないことをしてしまったとは思わなかったんですね。決して思わなかった。それが罪であるっていう自覚はすごく薄かった。だから象徴天皇制を作っていくときにそこに警戒がなかった。天皇の人間宣言のようなものがあればもう大丈夫っていうふうにこう思ってしまうような、そこはこう通ずるものだったと思います。4、象徴天皇制を誤示した平成。平成天皇、今私たちが天皇のイメージとして一番持っているのは平成天皇ですよね。若い頃バイニングクエーカーの女性によって育てられた、キリスト教的な価値観も非常によく分かっている天皇だったと思います。それから昭和天皇は戦争の時の責任、記憶、みんな引きずってますから、昨日まで戦争のトップにいた人じゃないかって戦後の日本人はみんな分かってたから、一生懸命なさってくださってありがとうございますって気持ちは持っていても、やっぱり戦争責任の問題は多くの日本人にとってなくなるものではありませんでした、昭和天皇に対しては。けれども平成天皇はその後の世代ですね。で、平成天皇によって戦後の象徴天皇制っていうのは、ある程度安定、ある程度じゃなくて相当安定したでしょうね。危険性のない天皇として、やっぱりいてくれたらいいなっていうふうに思う思いが日本人のうちに定着したと思います。でもその中で、49ページの、失礼じゃなくて、ごめんなさい、47ページの上の段、47ページの上の段真ん中、昭仁天皇の発言をここに引用してますけれども、これは生前退位をしたいっていうふうに考えたあのあたりの言葉ですけれども、その中で この言葉を読んで私は本当に天皇が率直に、こんなに初めて率直にいろいろ考えていることを話されたなというふうに思いました。私はこれまで天皇の務めとして何よりもまず国民の安寧と幸せを祈ることを大切に考えてきました。で、この天皇が国民の安寧と幸せを祈るってどういうことだと思いますか？お祈りしてますねってクリスチャンじゃなくても言いますし、祈ってますよっていうのは普通の言葉になってます。だからこれもね、そういう言葉として聞くとこれは間違いですね。そうじゃなくて、これは天皇の祭祀王としての伝統、日本の祭祀、聖書でいうところの祭祀と同じですけれども、日本のために取りなし祈る、そういう存在で、そのことをこう、なんか割とこうさらっとした言い方だから、国民のために安寧と幸せを祈ってますよっていうふうに受け止めると思いますけど、これはそうではなくて、宮中三殿において、その祭祀王としての儀式を行う、そういう祈り、これが天皇の最も重要な役割、考えてみればそれはそうですよね、ということを 言っていることがよく、分かりました。47ページの下の段、終わりから4行目からのところにそのことを書いておきました。天皇がこうした象徴的行為において続ける祈りは神道の祭祀王としての天皇の祈りなのだということ、これはちょっとよく押さえておくべきでしょう。48ページに行って、でここからちょっともうだいぶ時間も経ちましたけど、ここが今日の一番のポイントで、5のところ、天皇と天皇制の神学的検討っていうところを見たいと思います。もうだいぶ話してきたので、分かりやすいと思うんですけれども、こんなふうに書き始めました。日本国憲法第1条、天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の損する日本国民の総意に基づくという第1条は、象徴という天皇の地位と国民主権を併記しています。つまり主権は国民にあるが、象徴天皇制という、異性的な名残のような君主制も残っている。で、本当にこれ根本的に難しいところで、日本国憲法は国民主権、民主主義の憲法であると言い切れない、名残のようなものであるけれども君主を置いているので、これ憲法学の中でもこの辺の理解っていうのはいろいろ幅のあるところなんですね。こういう難しさを持っている戦後の日本です。ちょっとその後少し飛ばして、49ページの上の段真ん中、皇居って江戸城ですよね、もともと。でそこが皇居になって天皇の住まいなんだけれども、天皇の住居っていうだけじゃなくて、ここが天皇による日本のための祈りの場、私たちで言えば教会、ちょっとあまりいい例えじゃないかもしれないですけど、カテドラル、祈祷所っていうか、あるいは神社っていうのが一番分かりやすいでしょうかね。皇居には宮殿の奥に宮中三殿、賢所、神殿、皇霊殿、それから新嘗祭を行う神華殿、これは皇居にとって非常に重要な施設です。皇居って神社ですよねってあんまり思わないかもしれませんけれども、日本において欠くことができない神社機能を持っているのです。天皇が行う大祭だけでも、元始祭、これ正月ですね、昭和天皇祭、春季皇霊祭、神武天皇祭、秋季皇霊祭、神嘗祭、新嘗祭、これは天皇が直接行うお祭りです、祈りです。故に天皇は私的には、祀る神であり祀られる神としての宗教的権威であり、ローマ書13章の上に立つ権威ではなく、憲法6条7条が定める任命と10の国事行為以外の越権行為がありすぎる、ちょっと文章がこれすごくちょっと詰めすぎましたけれども、天皇が今も私的には、祀られる神であり祀る神であるっていうのは、天皇の宗教性を大事にする人たちにしてみればごく当然のことですよね。すごく当たり前のことです。で、そういう存在の天皇が国事行為以外の象徴的な行為をたくさんしてますから、なんか天皇の宗教的な存在感っていうのが世間にあふれ出している。で、みんな気づかず知らず、日本のために祈りたもう天皇がいろんなところでこう活動してくださることは、日本にとってとてもそれは大事なことだと思う。そういう思いが広げられまた安定し今日に至っているということだと思います。一方、近年では日本と日本の教会の戦争責任を問う まあ、私はそういう立場ですが、取り組みを、それは自虐史観です、反日的左翼宗教ですというふうな、私もそんなふうに呼ばれることありますけど、びっくりしますね。ちょっとびっくりします。日本の歴史や伝統の中には、神の恵みによる良きもの、そして日本人を神に立ち返らせるための贖いの賜物、贖われ救われるための賜物がたくさん含まれていますといって、天皇制っていうのはそういう日本に神様が与えてくださった特別な祝福であって、そこにはなんか贖いのための助けになるものがたくさんあるって考える、こういう人たちもクリスチャンの中にいるんです。すごい幅ですよね。天皇はサタン、悪霊って考えるところから、天皇は神様の賜物って考える人たちまでいるわけですから、本当に幅があります。そういう中で、どちらも、あ、なるほど、この人たちはこういうふうに考えるんだなっていうことを理解した上で、でも歴史的な天皇の存在がどういう機能を果たしてきたか、今の日本国憲法法体系がどういうふうになっているか、日本の今の価値観というのは何なのかということから、そして何よりも聖書から天皇のことをどう考えるかということをしっかりと抑えないといけないと思います。古代の天皇神聖制、まあ、天皇が直接こう政治を治めるような天武天皇のような時代の時から現代の象徴天皇制まで、天皇は実権のあるなしに関わらず、をやっぱり私、今でも象徴天皇制っていう非常に薄くなった存在ではあるにしても、日本における王だと思います。史的には神道の祭祀を司る祭祀であり、荒人神、全能の神という意味じゃ全然ありません。日本の神様です。アジア太平洋戦争末期の太平洋大日本帝国の天皇は、これ歴史にちょっと遡ると、この時代の天皇は黙示録13章に登場する竜に権威を与えられた獣のような存在だと思います。この認識も確かだと思いますけれども、あくまでも人間であり、キリストの恵みによる救いを必要とする罪人です。戦後の千載一遇のチャンスにも悔い改めることなく、キリストを信じることもなかったのですから、天皇が信仰を告白することも、天皇制がこれを許容することも、ラクダが針の穴を通るという例えほどの不可能性に近いと私も思います。しかし偶像のために祈るべきでないと言ってしまうと、天皇が人であることが見落とされてしまいます。国も制度も永遠ではありませんが、人は永遠の神の前に立つ存在です。人として天皇を見ることは、奥平康弘憲法学者が論じる天皇の脱出の権利、天皇っていうのは天皇を辞める権利がない、基本的な人権がことごとくない、で国民が天皇からこう解放されるというのは、逆から言うと天皇がやっぱり解放されることでもあるという、まあ、これも大事な議論だと思いますけれども、それにも通じることだと思います。だから私今日お話をしたい非常に大事なことは、天皇というのはとってもこう歴史の中でこう危険な役割を果たしてきた。裏返すととても頼りになる。でも制度としての天皇制の危うさ、問題点と同時に、天皇が一人の人間であるっていうことをこう徹底的に抑えること、これは聖書に立つ私たちクリスチャン の非常に大事なところだろうと思います。日本国憲法における天皇は、日本国と日本国民統合の象徴という特殊な職務を持つ公務員として上に立つ権威の一つと考えられます。これも私が考える、まあ、なんかずっとどういうふうに考えたらいいかなと思いながら、さんざ考えて、悪霊ではなく 人間であり、そして上に立つ権威としては、に日本国と日本国民統合の象徴という特殊な職務を持つ公務員というふうに考えるのがやっぱり一番、妥当だろうと思います。憲法99条、天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員はこの憲法を尊重し擁護する義務を負うという憲法99条、憲法尊重擁護の義務ですよね。でこんな憲法全然読んでないかのようなあの振る舞いがあまりにも多すぎると思いますけれども、というふうにあることからもこの考え方はよろしいのではないかなと思っています。ローマ書13章は、ローマ書13章触れなくてもいいですよね、ちょっと飛ばしちゃってますけれども、神格化されたローマ皇帝の権威を認めないローマのキリスト者を念頭に置きながら、ローマ皇帝に散々苦しめられてるんですよ。それでも上に立つ権威として神が立てておられるというふうに言っていると思います。ですから上に立つ権威は万能なんじゃないんです。神が上に配置された権威であるっていうことが大事な服従の根拠なんですね。神が立てておられるので、神に従う一環として上に立てられた権威に従う。親っていうのは小さな権威ですけれども、でも子供のために神様が上に立てた権威なんですね。親間違ってるし勝手なこと言ったり、なんかそういうことあるかもしれないけれども、でも神様が親として立てられたっていうことを子供が尊重すること、これは聖書が命じるとても大事なことです。でそういうことなので、その上に立つ権威に従うっていうことと同じ理由から、つまり神に従うがゆえに不服従が生じる、抵抗権って言いますけれども、上に立つ権威が神を汚す、非常に具体的に言うと自ら神格化するというようなことに対しては断固ノーという、これも神に従って上に立つ権威を尊重することの一面なんですね。この抵抗権という考え方、宗教改革、改革派の伝統の中からこれは本当にしっかり出てきますけれども、非常に大事なポイントです。で、50ページの上の段、後ろから6行目、日本国憲法は荒人神の否定を日本国の象徴であり日本国民統合の象徴の条件としました。戦中に暴力的に現れた上に立つ権威の偶像性は戦後は覆い隠されて、継続されました。キリストの教会は暴力と福祉の両面を合わせ持つ天皇の本質を見抜かなければなりません。皇室って暴力と福祉の両方の顔を持ってるんですね。戦前における福祉って天皇家からの御下資金とかそういうものがあって旧世軍なんかも一番その良い例ですけれども、そういう面を持ってるんです。でそれは富国強兵 の、 その国家が手をつけない部分を天皇が補っているっていう、そういうことがありました。でも同時に特攻に命を散らす若者が皇国のために天皇のために、どこまでそういうふうに思ったかは分かりませんけど、本当はお母さんって言って死んでいったっていうのが事実のところだと思いますけど、でも理念的には天皇のために命を捨てる、そういう、こう存在として、あったわけですね。その両面を見なければいけません。天皇を政治利用することで自らも悪しき力に絡め取られていく政治と社会、これが明治の日本なんです。祈りと抵抗という奉仕が必要なのです。主権者である市民としての政治参加と 教会の政治的分野におけるディアコニア、使えること。あのディアコニアってよく執事ディーコンという言葉のもとですけれども、使える、教会の中で奉仕します。で、私たちは本当にこう政治という分野でクリスチャンとして奉仕する祈りがあります。今だと選挙参加があります。で、政治のことをよく知ってそのためにこう取りなす祈る、とても大事なことですよね。なんか政治のことには触れちゃいけない、政教分離だから全然違います。そうじゃなくて、政権政党とか権力者が宗教を利用するっていうことに関しては、国家神道のその例から厳として戒めなければいけませんけれども、クリスチャンが政治のことを考えて祈り政治参加をしていく、それはとっても大事なことですね。そういう形で神様に奉仕をするっていうことが確実にあると思います。2019年11月に大嘗祭が行われました。記憶に新しいところだと思います。公費である宮廷費が24億4千万円使われました。秋篠宮が宗教色の強い大嘗祭の経費を国費で賄うのは適当ではないと言いましたね。皇室の私費である内廷費でやるべきだというふうに言いました。これは本当に真っ当な議論です。で、秋篠宮は別に天皇制を問題にしてんじゃなくて、天皇が祈る人である、これが宗教的な存在であるということがよく分かっているので、そう言ったと思いますね。次のページ51ページ上の段4行目、天皇には戸籍も名字も選挙権もありません。戦後 GHQ は天皇制を温存しましたが、秩父の宮、高松の宮、三笠の宮を残して11宮家を親戚降下、親戚降下って聞いたことありますかね。今は皇籍離脱と言いますけれども、家臣の身分に落とすっていう、そういうことをいたしました。こっちが正しい表現なんですね。天皇は国民ではなく君が代は歌えません。これ気づきますかね。いろんな公式行事で君が代を歌うときに天皇は決して歌えません。天皇はそれを受ける人ですから、これすごく重要ですよ。天皇は君が代を歌えません、そうやって歌われる対象です。天皇には基本的な人権がないので、先ほど名前を出した奥平先生は天皇に脱出の権利、つまり退位する自由を確保しなければならないと言いました。最後に日本の現在としての天皇制についてお話ししたいと思います。塚田治、立教大学の総長までなさった先生ですけれども、天皇が象徴とされるためには3つのことが必要だと言います。第一に万世一系とされる血筋、第二に日本の独特な特色を示す、第三に精神的高揚や特定の指向性を与えるです。で、こう言ってます。象徴天皇を持つ日本国民は自らの中に国民としての存在理由を確保する自己完結的国家を形成していると言わなければならない。自己完結的国家の永遠性、究極的象徴としての天皇は日本国民の存在を無限に肯定する根拠である。しかしキリスト教信仰にとって自己完結性の主張は現在と呼ばれるべきものである。これすごいんですよ。天皇制に対する最も徹底した神学的な批判だと思います。つまり日本っていう一つの体系を作って、そのトップの神様がいるので、そこだけで全てのことがこう完結してしまう。もうちょっと言い方を変えると、神の前に罪を悔い改めるっていう必要はない。その世界の中だけで完結しているので、 神を神とする必要もない、民族の神を持っているので。これは天皇制に対する最も透徹した神学的批判だと思います。天皇制は神を求めさせず、神を神とさせない機能を持っている。あるいは今日の朝からのこう学びでいうと、神のみを神とするっていう、そういう礼拝をこう妨げる機能を基本的に持っている。数行飛ばして真ん中あたり、神の代行を務める親も、神が上に配置された権威も、罪を抑制して人に益を与え、神の栄光を表すために建てられているわけですが、上に立つ権威が罪を助長し、民を苦しめ、神の栄光を奪うようでは本来の目的に逆行します。その上、自らを神とし、国民が悔い改めて誠の神の前に立つことを妨げるということであれば、まさに現在的と言うべきでしょう。塚田は、天皇制国家の現在性はその無責任体制によっても現れているとし、象徴天皇制によって国民統合の統合を形成している日本国家は、自らを他に比類なき特殊な国家として生活づけることによって、自国の外からの批判や比較の対象となることを退け、あるいは全ての諸国家諸国民を超えた普遍的な原理、超越的な価値基準を認めることを拒否していると言います。ちょっと大変ですね。グローバル化っていうのがなんか表面的なことではなくて、本当にこういう閉塞的な日本が解放されていくことにつながっていけばいいなと思いますし、TCU のグローバル教育はぜひそれを目指したいと思っています。日本国は宗教的、人間的な価値を完全に自らのうちに取り込んだ宗教的国家、そういう国のあり方と、宗教的人間的な問いを自律的に受け止めることの許されていない無宗教的国民。日本人ってみんな自分は無宗教だと思ってますけれども、なんかそんなことを言いながら非常に宗教的な国の一員にさせられていると、そういうようなことを言っています。終わりに御言葉を読んでまとめたいと思いますけれども、テモテの手紙に、すべての人のために、王たちと高い地位にあるすべての人のために願い、祈り、取りなし、感謝を捧げなさい、当然ここにはローマ皇帝のための祈りっていうのがありました。ローマ皇帝のために祈るのかって思う人は当然いたと思います。自分たちを苦しめて困難だけ与えてくるような、そういう存在ですからね。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられますという言葉が続きます。当時ローマ皇帝がキリスト教徒になることを誰が期待できたでしょうか。しかしこのように祈りつつ、皇帝礼拝という国家的偶像礼拝を拒否したのがキリスト教会でした。つまり拒否しながら祈り続ける。私たちもこう天皇制の問題っていうのは批判をしたり拒否したりしながら祈り続ける、地上における教会の責任はそういうところにあるだろうと思います。キリスト教は反国家とかではありません。神に従う生き方として、神が上に配置された権威に従い、抵抗権を制度化したとも言っていいような民主主義という国の形を大事にしたい。日本という国を大切に思うがゆえに、上に立つ権威の神格化にはどこまでも否を言い続けなければなりません。日本のためなんですね。非国民左翼反日とかって言われても、本当に日本のために何を願うか祈るかということが大事です。バプテスマのヨハネが、領主ヘロデが兄弟ピリポの妻を妻としたことを批判して、あなたが彼女を自分のものとすることは律法にかなっていないと言い続けます。だから彼首切られちゃうんですね。 立法にかなっていない、この基準が大事ですね。私たちは聖書の基準で物事を見てこう考えるということ、いつまでもそんなこと言い続けるのか、そんなことしているから伝道が進まない、こういう声も教会の中にはありますし、私もたびたびそういう意見をもらえます。そんな意見には惑わされないというふうに思っています。新しい天と新しい地には天皇のいる余地は実はありません。悔い改めた救われた人がそこにはいる、天皇がそこにいてほしいと私は思うわけです。永遠の神の前に一人の人に過ぎない天皇と、天皇荒人神と祭り上げる人々を恐れてはいけない。70億を超える人間がいて、天皇が神であるとか本気でないにしても、ある程度それを大事にしている人って1億、最大見積もって1億ですからね。まあ、あんまりどうでもいい話かもしれませんけど、恐れるに足りません。象徴天皇制がやっぱりあった方がいいかなっていうのは、民主主義としては未熟ですね。自立した人間となり、象徴天皇に頼らない民主主義を育てていくこと、天皇と日本が悪魔化することがないように政教分離を守り抜くこと、こういう務め、救いはキリストだけにある、神のみを礼拝する、本当の自由を生きていく、勝利は私たちにあるということを確信し、ルカの福音書が小さな群れを恐れることはありませんっていうのは、日本の教会が小さいからぴったりだじゃなくて、今私したような神の国に生きていく者たちは小さいんです。だから恐れるな、あなた方の父は喜んであなた方に御国を与えてくださるという約束を信じて歩んでいきたいと思います。神の国を生きる群れとして喜ばしく主に従って礼拝をし、恐れるべき方を恐れて参りましょう。お祈りをいたします。主なる神様、この時間は歴史からの講演という形で神様の前に出ました。あなたが今日ここで考えたこと、私たちが学び合ったこと、どうぞ御心にかなうこととして導いてくださいますようにお願いをいたします。本当に日本において小さな教会ですけれども、だからこそかけがえのない塩味を聞かせる役割がある。光として自らを隠さずに、山の上に置く、そういう責任があるということを自覚をして福音を証ししてまいりたいと願います。どうぞ宣言台キリスト教会がこの地域にあって、福音を大胆に述べ伝える群れとして生かされ用いられていきますようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。